小川未明作、心は大空を泳ぐ。今頃、みんなは楽しく話をしながら、先生に連れられて知らない道を歩いているだろうと思うと、ゆうきちは自分から進んで行きたくないと、今度の遠足に加わらなかったことが、なんとなく残念なような気がしました。しかし、うちの様子がわかっているので、この上、父や母に心配をかけたくなかったのでした。お前が行きたいなら、お父さんは何とでもして、都合をつけてやるから。と、父は言いました。けれど、彼は頭を強く横に振りました。その時、これを見た母は何と感じたか、目に涙をためていました。緑色の大空を2羽のツバメが気ままに飛び回っていました。それを見ていた雄吉は、僕、ツバメになりたいな。そうしたら、すぐみんなのところへ行けるのにな、と、独り言をしました。たちまち、目に工場や製造場のある賑やかな町が見え、また、船の出たり入ったりする港が浮かんできて、見るもの聞くもの、すべてこれまで知らなかったことばかりでした。ちょうど、みんなは大きな工場を見学して、今その門から出たところで、先生のお話を聞きながら港の方へ歩いていたのでした。そして一同の楽しそうな姿がありありと想像されるのでした。すると次には、紫色の水平線の盛り上がる海が見えました。どこか他国の港からたくさんの貨物を積んできたのであろうか、汽笛を鳴らして入ってきた船があります。だんだんその黒い大きな船が近づくと、日の丸の旗が風にひらひらとひらめいて目にしみるのでした。万歳！と申し合わせたごとく、みんなの叫ぶ声が雄吉の耳に聞こえたのです。しばらく彼はうっとりとしていました。やがて、想像の夢から覚めると、ツバメもどこへか飛び去っていませんでした。じっとして家にいられなかったので、誰か友達がいないものかと学校のそばまで走っていきました。別に、自分の知ったものとも合いませんでした。ただ広い運動場に鯉のぼりが立って高い竿の頂に赤と黒の2匹の鯉が生きているように大空を泳いでいました。彼はしばらくその下に佇んで見上げているうち、自分がその黒い一匹の鯉になったような気がしたのです。若葉の煙るような林を波立て吹いてきた風が、さあ、早く一緒に行こうよと黒い方の大きな鯉を誘うのでした。どこへ連れて行ってくれる？と鯉が聞きました。君の行きたいところへどこへでも連れて行くよ、と風は言いました。あの雲の上まで連れて行ってくれる？と鯉は聞きました。いいとも、雲の上に乗ればそれは楽なものさ。それに海の上でも山の上でも世界中を見て歩くことができるもの。と風は言いました。本当かい？早く僕を連れて行っておくれ、と 恋になった雄吉が頼みました。今、その綱を切るからね。と、風は叫んで、恋の体を張り裂けそうに膨らまして、力いっぱい吹いて吹いて吹き飛ばそうとしました。けれど、太い綱を切ることができなかったのです。そのうち、風は力が尽きてしまい、いつしかひっそりとして、二匹の恋も元気なく、だらりと竿の先に垂れ下がりました。雄吉は家を思い出して帰っていきました。真夜中のことでした。ふと耳を澄ますと雨風が募っていました。学校の鯉のぼりはどうなったろうと雄吉は飛び起きました。小遣いさんがおろしなさったでしょう。とお母さんが言われたので、雄吉は安心してまた床に入って眠りました。朝になると太陽は輝いて、全く夕べの嵐を忘れたようなうららかなお天気でした。彼は顔を洗うと、念のため鯉のぼりはどうなったろうと急いで学校まで行ってみました。しかし、小遣いさんが忘れたのか、鯉のぼりは一晩中雨風にさらされたと見えます。そして、半分濡れながらも嵐に負けず元気でした。大きな口を開け、腹いっぱい風を吸って大空を泳いでいました。そうだ、僕も嵐なんかに負けず元気よくやるぞと、雄吉は自分と思った黒い鯉に向かって拍手を送りました。大空で銀色の雲が下を見て笑っていました。